ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。第5週の今回は井川が行く作業療法を体験してきました。今回は作業療法のことについて日光記念病院リハビリテーションセンター作業療法科課長認定作業療法士の山本秀樹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、実は以前にも山本さんにお話を伺ったことはあるんですが、今回また改めてまずリハビリとはというところから教えてください。
はい、リハビリテーションとは障害のある人々やそれらが予測される人に対して身体的、心理的、社会的、職業的、あるいは経済的に各々それぞれの最大限に機能を回復させていくことになります。またその人の能力を最大限に活かし社会に適応することを言います。
心理的、社会的といったような、なんかかなりいろいろな多方面からというような印象が今あったんですけれども、このリハビリという言葉も以前ちょっとお伺いしたんですが、この私たちが思っているリハビリとはまた違う語源があるそうですね。
そうですね、一般的には機能の回復っていうことがイメージとしてあると思いますが、再び適応するということの語源にからなっていますので、社会に適応していくっていうことが目標になってきます。
動かなかったものを動かすというところまでが目標なわけではなくって、動かせるようになってそして元の生活に戻るというところまでがこのリハビリのその大きな意味であるということなんですね。でそのリハビリの中でもいろいろなこの職業というかジャンルがあるそうですね。
はい、リハビリテーションには専門職が3職種ありまして、理学療法、作業療法、言語聴覚療法士が当院でもリハビリを行っています。
いろいろなこの方法を用いてリハビリというものが行われているということだったんですが、今回は第5週ということで私井川体験させていただく井川が行くというコーナーです。今回は私作業療法というものを体験させていただけると伺ったんですが、これはどういったことなんでしょうか。
障害の疑似体験をしていただきまして、片手が使えない状態を想定しまして、鍋を洗ったりだとか、そのような日常の生活の技術を少し体験していただきたいと思っています。
それでは作業療法が行われる作業療法室に行ってきます。今日光記念病院の作業療法室の中にお邪魔させていただきましたが、これ病院の中なのって思うぐらい普通の家みたいですね。キッチンがあってダイニングテーブルがあって電子レンジがあって洗濯機があって、こっちには畳まであります。押し入れもありますね。
そうですね、病院にいるとなかなか実場面でのトレーニングっていうのができなくなってきますので、作業療法ではリアリティを持ったトレーニングをしてもらうためにこのような環境整備をして患者さんに訓練をしてもらうようにしています。
本当にこう我が家にいる感覚でその訓練ができるということなんですね。今回私はどんなことを体験させていただけるんでしょうか。
は
い、
今回は片手が使えなくなった状態でお鍋をどのように洗うのかというような技術を体験してもらおうと思います。
ちょっと聞いただけで片手で鍋を洗うってどうしていいのかさっぱりわからない状態なんですが、実際に体験させていただきます。
はい、
じゃあ今スポンジをもらいましたのでこれで洗ってみようと思うんですが、まず蓋を避けるにも片手だと難しいですね。あ、よいしょ、蓋を避けて、でこのあれですね、もう一つの手があると手で押さえられるんですが、押さえられないのでこの流しの壁とかを利用して洗う形。あ、でも難しい、これだと動いちゃうので、あ、右手だけを使って今やってますが利き手なんですけれども、このヘリを洗うのも難しいですね。あ、回っちゃいますねお鍋が。
そうですね、ヘリを使うっていうところまではナイスなアイディアだったと思うんですけども、普通洗うときにやっぱり左右に動かして洗うと思うんですが、一つポイントはやっぱり一方向だけで洗うと鍋が回りづらくなるので、そのような工夫を少し提案したりとか。
やってみます。 さっき私右に左にこうぐるっと回そうとしてたんですが、これをじゃあ時計回りにだけ、あ、そうだ、本当だ、やりやすい、まあ、多少動きますけど、さっきに比べるとだいぶ動かなくなりましたね。
そしてここで山本さんが何か持ってきてくれました。
これは何でしょう。
よく家具屋さんだとかホームセンターだとかで売っている滑り止めマットっていうものなんですが、これを鍋の下に敷いて先ほどと同じように一方向だけで洗ってみてください。
あ、全然動かない。あ、すっごい洗いやすいです。もうヘリも、あ、多少力を入れても全然お鍋が動かなくって滑らなくて、すごい洗いやすくなりました。
そうですね、あの、分かってしまえば単純なことなんですけども、なかなかあの普段からこのようなことを考えて実際にやっていかないものですから、このようなアイデアっていうのはなかなか思いつかないので、そういったことを一緒に患者さんと見つけて工夫して生活を良くしていこうということをやっております。
確かにあの難しい機械を用意するとか大型の機械を入れてっていうわけじゃなくって、これだったらすぐ近くで安く買えるものですし、そういったものでこんなに洗いやすくなるっていうのは、なんか気がついたら本当になんで気づかなかったんだろうって思うんですけれど、そこを教えてもらえるっていうのがやっぱり生活にとってすごい助かるなっていうふうに思いました。
そうですね、なかなか病気になるとその病気のことだけになってしまって、日常の生活まで目が向かないっていうことは多くあると思うんですが、やはり最終的にはその住み慣れた地域で暮らしていくっていうことが目標となってきますので、ただ家でいるだけっていうよりも、その家でどのように生活をしていくのかっていうことが目標になってきますので、我々のリハビリテーション職種はそこを考え、患者さんにより良い生活になってもらうようサービスの提供を行っています。
続いては利き手じゃない方の手で文字を書いてみます。最初はぐにゃぐにゃの文字だったんですが、山本さんが鉛筆にはめるグリップを貸してくれました。
なんかこう鉛筆と手の一体感がこのグリップがあることによってすごく高まった気がします。
そうですね、見ていても先ほどと比べてスムーズに、しかも書く速度も上がって形も整って書けているので、その分意識が字に集中して書けている効果が出ているのかなとも思います。
確かに字を書くって利き手で普通に書く場合は全然意識しないで書いていたんですけれども、慣れてない手で書くとこんなにいろんなことに力を使ったりとか、いろんなことを気にして書いてたんだっていうのが分かると同時に、だからこそこう字がかなりあやふやになってたんですが、こういったグリップ一つ使うことによってすごくまた雰囲気が、持つ手の感覚とかも全然変わってくるんですね。
そうですね、あの先ほど井川さんがおっしゃられたように、いろいろ普段は何気なく行っていることはあると思うんですが、作業療法ではそれを分解して何が得意なのか、何が苦手になっているのかっていうことで、得意な部分をうまく活かす、苦手な部分を克服できるようなトレーニングや自助具とも言われるような道具を使って、その人の持っている最大限の能力を発揮しようっていうところが目標になっています。
実際にこういったあの本当に小さな道具だったり大々的な道具じゃないものもたった一つあるだけでこんな風に感じ方が変わるものなんだっていうのを驚きました。そしてそれをなかなか病気を持っていたり障害を持っていたりする患者本人が見つけてくることって難しいと思うんですけれど、そういうのをこのように提案していただけるっていうのはすごくありがたいなと感じました。あの患者さんともこういう形で説明しながら、こういうところがその苦手だったのがこういうふうに良くなってるっていうお話もされながら進めていくんですか。
そうですね、患者さんにどの部分が苦手になっているのかとか、どういうことをどのようにしたいのかっていうようなことをちゃんと聞いて、それを患者さんの希望に沿ってやっていくっていうことがやっています。
台所のこともそうですし、心理的な面もというふうにも伺いましたし、本当にこうマルチでいろんな角度から患者さんを見ていくっていう、そういうお仕事なんですね。
そうですね、あの患者さんの生活っていう部分を視点に当てて社会参加をしてもらうっていうことが最終的な目標になってきますので、病院だけの身の回りのことを達成することがゴールではないので、最終的には社会参加、地域での活躍っていうことを目標にやっていってもらってます。
今実際にさせていただいて感じたのは、患者さん自身も気づいていないような自分のその怪我だったり病気だったりで損なわれてしまった部分をすごくこうきれいに救い出して見つけ出して指摘をくださっているなというふうに感じました。
そうですね、なかなか病気になられたりできなくなってしまうことが多くなると、そればっかりに目をいってしまいがちですが、まあいいところももちろんたくさん残っているいますので、そこを生かした工夫をやはりリハビリテーションの理学療法、言語聴覚療法も含めやっていくっていうのが私たちの仕事だと思っています。
今回は作業療法を体験させていただきました。たった一言の助言で、あれほどまでに困っていたことがあっという間に改善してしまうというその体験はとっても驚きでした。そして作業療法というと作業の訓練をするというイメージがあったんですが、それだけではなくて、例えばやる気を出す言葉がけだったり、どうしたらその生活ができるようになるのか、さまざまな道具を使ったり、時には道具を作ったり、いろいろな方法を持ってその方が望む生活ができるようにアプローチをする、そんなお仕事なんだなというふうに感じました。今週は第5週ということで、井川が行く作業療法を体験してきた様子をお送りしました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラス宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 014384-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。